お聞きの放送は HJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝4時30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。HJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が9月16日に天にお召されになりました。当放送を継続すべく、尾崎先生のご家族とヨドバシ協会で検討準備を進め、11月以降も放送を継続することとしました。本日の放送は、盲目の天才折り紙作家、加瀬三郎、心の旅の再放送です。この放送はシリーズとなっており、今回の放送は第2回目の放送です。この放送について、群馬県太田市にお住まいの岡田博之さんからお便りをいただいております。2020年のこの放送の後には、折り紙の歌の本を購入しておりましたので、次回以降も本を見ながら楽しみたいと思います。とのお便りをいただいております。岡田さん、お便りありがとうございます。では、盲目の天才折り紙作家、加瀬三郎、心の旅、お聞きください。
加瀬三郎さん、1926年、東京、両国生まれ。小学校6年生の時に視力を失ったため、手を使いながら習い覚えた折り紙。20年前、報道カメラマンの田島英二さんと出会ったことから、折り紙を紹介するため、世界中を駆け巡ることになりました。
はい、どうでしたでしょうか。はい、そうしたら、はい、もう一つトライアングル。はい。はい。
バモスで、
下町の折り紙名人、加瀬三郎さんと世界の子供たちとの心の交流を綴った田島英二著、折り紙の歌。5月5日の子供の日、私は加瀬さんを連れて二人で折り紙の束を抱えて神奈川県藤沢市にあるベトナム難民の収容施設セーボホームを訪問した。山田加古藩から旦さん一家を含め難民のほとんどが都心に近くそれぞれの受け入れ国の在日大使館での手続きに便利な施設に振り分けられており、このホームには他にラオス、カンボジアの難民もすでに収容されていて、手続きを済ませ、ひたすら入国ビザが降りるのを待つ毎日を過ごしていた。日本政府の対応はというと、この頃になってやっと500人の定住受け入れを認めるまでにこぎつけてはいたが、他の先進諸国に比べると、まだまだ桁違いの狭き門であることには変わりはなかった。それに、難民の中で日本定住を希望する者は、家族親類がすでに以前から定住しているというケースを除けば、この時点ではまだごく少数派でもあった。下町の折り紙名人が初めて異国の子供たちに折り紙を披露し始めた。緊張するのか、ショルダーバッグから折り紙の束を出す手が震えていた。時と場合にもよるが、 目の不自由な人が初対面の人と時間を過ごすときはかなりの神経を使う。相手が無口だったりするとなおさらで、そこが密室ならば恐怖感さえ抱くことがあるそうだ。密室ではないにしろ、相手は得意の言葉が通じない異国の生徒。何が始まるのか、今一つ理解していない3歳から16歳までの30数人による沈黙は、勝手の違うこれまでにない緊張をもたらしているようだった。猫の面を手始めに折った名人は、生徒の反応を待たずして、それじゃあ皆さん、一緒に折ってみましょう。さ、紙を一枚手にしましたか?とやり出した。ぶっつけ本番だったため、要領をつかめない私とダンさんは、急いで見守る大人たちを動員して紙を配り始めた。名人の説明を私が英語にし、ダンさんがベトナム語にして伝える方式を瞬時に取り決めたのはいいが、何しろ不可解な折り紙専門用語がポンポン出てくることから、急ごしらえの通訳陣も四苦八苦。田島さん、ダンさん、皆さんついてきてますか?この問いかけに、Yes, it's alright! と応答すると、ダンさんもすぐさまベトナム語にして伝えてしまうという、いや、なんとも、ちぐはぐな連携プレーとなり、てんてこまいと相なった。で、そんな苦労をよそに、生徒たちはというと、一つ二つとくしゃくしゃになりながら折り上げていくうち、どうやらコツを飲み込めたようで、いつの間にかその汗だくの通訳を必要としなくなっていた。名人は一折りするごとにそれを高く差し上げ、次第に変化する形を生徒たちは驚くほどの集中力でものにしていったのである。猫の面、カエル、望遠鏡、飛行機、教える側と教わる側の間に心地よい柔らかな連帯感が生まれ、静かな熱気が教室全体に広がっていくのが分かった。ああ、全員でこんなに楽しい時間が持ったのは初めてです。ここにいるほとんどが、2、3月以内に日本を離れて、別々の国々へと向かうことになります。送別会も近いですし、いい思い出になりました。リーダー格のダンさんがそう言って握手を求めてきたとき、私は不覚にも返す言葉を失い、加瀬さんは顔を紅潮させ、ダンさんの手を、両手で握り、深々と頭を下げた。お礼にと子供たちが起立し、ベトナム賛歌を歌ってくれた。ベトナム少年少女合唱団の歌声に、ばらつきはあったものの、素直で心温まるような美しい歌声となって、聴衆の心をしっかりと掴んでいくようであった。この日の体験が、これまでうちにと折り紙を追求し続けてきた加瀬さんに大きな転機をもたらすことになった。これまでにも自分と同じ視覚障害者はもとより、様々な障害を持つ大人、子供と接してきた。しかしたとえ平凡でも、家族と共に自由で人間らしい生活を送るという希望を胸に、祖国を離れたこの難民たちとの出会いにより、自己の世界に閉じこもり気味だった自分と折り紙に新たな可能性を感じるようになった。そして折り紙を通じてもっと言葉や国境を越えた交流がしたい。全盲というハンディを負った自分よりもっと厳しい現実に挑んでいる人は世界にはいくらでもいるという事実を改めて知った。そんな人々と互いに励まし、理解し、学び合うことができたら、どんなに素晴らしいことだろう。ベトナム難民たちは、そんな夢と希望と勇気を教えてくれたのかもしれなかった。その年の秋、アメリカのサンフランシスコに移住したダンさん一家から、一枚の絵はがきが届いた。そこにはこうしたためてあった。急にアメリカの移住ビザがおり、慌ただしく日本を出発してしまいました。こちらの生活にも慣れ、子供たちも一般の学校に通い始め、すべて順調です。 折り紙も時々思い出しては家族で楽しんでいます。私たちが突然去った後も、何度か他の施設も含め、慰問に出かけて立ったことを知人から聞かされました。本当にありがとう。いつの日か再会することを心より祈っています。ジェン・クワン・ダンと家族より。ダンさん一家からの便りは、その後のクリスマスカードを最後に途絶えてしまった。すべて順調と書かれていたが、その頃アメリカ国内のあちこちで、低所得労働者と新参のインドシナ難民との間でトラブルが続出しているという報道が始まった矢先でもあった。生き抜いていってほしい。そしていつかどこかで本当に再会できることを、加瀬さんと二人で祈ったのである。6月5日、快晴。まずは最初の朝の一呼吸とばかり、二人はホテルのドアを押し開けて外に出ると、目の前は完璧のカリブ海。もわっとした湿気を含んだ温風の風当たりを受ける。カリブの風ですね。睡眠十分なカズさんは上機嫌にそう言った。初日の今日は、通訳として全行程を同行してくれることになった日系移民の内藤五郎さんの案内で、ハバナ盲人協会を表敬訪問し、盲学校へも出かけるらしい。他のラテンアメリカ諸国で多くの日系移民が活躍していることは知っていても、まさか社会主義国キューバにもと驚く人もいると思うので、ここで内藤さんと日系移民について少々書いておくことにする。内藤五郎、1909年生まれで広島県出身。キューバに住む日系人633人によって組織されている在キューバ日系人連絡会の会長で、以前はキューバの漁業公団の職員として、漁業資源開発に参加してきた日本の商社とキューバの架け橋となって活躍していた。未知なる国で青春をかけてみたいと、船賃300円を払って神戸港を離れたのが1928年の1月6日、ハワイ・サンフランシスコ経由でパナマ港に着き、数週間滞在してからキューバに渡った。最初は農業の契約移民として入国したものの、その道にかけてはズブの素人で、知ったかぶりしながら他の移民の技術を盗むのに苦労することになる。農業を辞めてから小さな酒場を経営することになるが、直接対決はないものの、日本が敵国と位置づけられた第二次大戦中は、3年間の収容所暮らしとなる。収容された日系移民のほとんどが、元はといえば、せいぜい1万ドルくらい稼げればと、第一次大戦以降にやってきた契約農民で、給料の安いペルーやメキシコ革命の嵐に弾き飛ばされるようにして、キューバ入りした人が大半だったが、不景気のアホリで、貯蓄もままならないうちに、第二次大戦の渦に飲み込まれ、女子供を除いた353人が本島の南に浮かぶピノス島に送られた。戦後になるとヨーロッパがキューバの砂糖に頼るようになったことから景気も急上昇し、貯蓄もできて帰国する人もあったが、内藤さんは収容所に何度も面会に来ていたスペイン系の白人女性と結婚したこともあって、もう一稼ぎしようとする他の移民たちとキューバに残ることになった。そしてキューバ革命を迎える。何がどう変わるのか皆目見当がつかない日系移民は不安を覚え、帰国の手続きへと浮き足立つが、ピノス島にあった日本人村を訪れた日本大使による、今の日本は 中国などからの帰国者で混乱している、すぐに帰れると思うなという言葉に多くが涙したという。時代に翻弄されるように生き抜いてきた日系移民の一世のほとんどが、とうに70を過ぎた高齢であり、子や孫に仕事を任せ、裕福にはほど遠いながらも生活にゆとりがあることもあって、望郷の念が強くなっている。事務レベルの仕事に慣れている内藤さんは、そんな人たちの帰国や一時帰国に必要な手続き上の世話役に回っているようだ。そして長年にわたるキューバでの活躍が報われ、日本政府より勲5等が授与され、故郷の広島への53年ぶりの里帰りを果たしていた。キューバ諸国民友好協会から派遣された長身の若い女性のリディアさんと、ハバナ盲人協会幹部のペドロさんが、ソ連製のマイクロバスでホテルまで迎えに来てくれた。高層ビルの多い新市街のベラド地区を抜けて住宅地へと入っていくと、ところどころに街路樹として植えられているフランボイアン、火炎樹の目の覚めるような花びらの種の鮮烈さと、民家の軒先の背の高いブーゲンビリアの赤が、亜熱帯特有の気だるい街並みにインパクトを与えていた。カリブの島の植物模様は、やはり原色の世界でないといけないと勝手に納得してしまう。ハバナ盲人協会は、緑多い住宅地の奥まったところにある純白のペンキで塗られた3階建ての建物だった。到着が予定よりだいぶ遅れていたので気になっていたが、内藤さんによると、キューバでは1、2時間の遅れなら、それはちょっと遅れただけであって、だからどうなるのかというと、いや、どうにもならないということであった。時間はあくまで目安であって、それによって縛られるということはこの国ではないようだ。ちょっと照れてしまうような拍手で迎えられる中、ピアノのあるリビングルームを通って会議室へと進むと、通路は入りきれないほどの会員たちでいっぱいになっていた。アメリカで人気となったキツネを早速織り始めた。いや、もう何十年もやったことがありませんから、うまくやれるかどうか。はにかみながら内藤さんはそう言ってから、リリアさんと髪を生徒たちに配り、カセさんの手さばきに注目していた。長身で目立つリリアさんは、なんだかとても嬉しそうだ。このキツネはアメリカではハロー・フォックスと命名されていた。ボストンにある各種障害を持つ子供たちが通う学校の一人の重度障害児が名付け親で、わずか6回折るだけでキツネが挨拶するように顔を出すことから生まれたものだ。折り順の説明には工夫を要した。加瀬さん自身、かつて講習会に参加した際、意味も方向もわからず、ここをこう折れと言われるだけでは折りようもなく、理解できずにみんなに遅れることに動揺し、やがて落ち込んでいくというプロセスを嫌というほど経験していた。落ちこぼれることへの恐怖心を和らげるには、改めて資格のない者たちの立場に立ち、互いの指で触れ合いながら、一緒に折って行かねばならなかった。はい、いいですか？できましたか？風さんの声は実によく教室内に響き渡り、内藤さんもそれに負けないくらいの声で訳し、風さんの肩に手をかけて巡回すると、弱視全盲の生徒全員が、リリアさんや数人の手伝いの教員の助けを借りて、それぞれの手のひらの中で生まれたハロー・フォックスを顔につけるようにして確かめてから、加瀬さんの手や顔、そしてツルツルの頭に触れようと、身を乗り出すようにして手を差し伸べてきた。声、音、気配、そして匂い、それぞれの要素を頼りに、 両者が遭遇する瞬間は劇的でさえある。私はこれまでにどれだけの場面を見守ってきただろうかとふと思い出していた。去年の2ヶ月間に及んだアメリカ大陸横断、そして今年の春には2人で再びチームを組んで1ヶ月間日本を縦断する旅をしていた。それぞれ各地では数え切れないほどの資格のない出会いの瞬間があった。互いの指先が期待と不安とわずかばかりの忍耐が混ざり合うように空間を泳ぎ、肩、顔、頭にぶつかりながらも巡り合うというやりとりがいくつもあって、そこには指導者と生徒の障害を乗り越えようとする共通の舞台が存在しているように思えたものだった。ああ、できましたね。できた、できた。あちこちから驚きと歓声が上がるのに時間はかからなかった。あなた方は私たちが初めて触れる外国人なんです。母親のような微笑を浮かべて見守っていた女性の校長先生のそんな言葉に、私たちはほっとさせられ、私のこめかみの鈍痛も一気に鎮静化へと向かっていくようであった。
バイバイ。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。
折り紙名人、加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんの二人だけによる折り紙外交の旅は、今日も世界を駆け巡って続けられているのです。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎さんの心の旅、田島英二著、折り紙の歌、今日はその第2回でした。 カリブ海のリズムに乗せてお送りした曲は、伝統的な賛美歌を現代風にアレンジしたものです。原曲のタイトルは、アブラハムの神を讃えるでした。なお、編曲並びに演奏は尾崎道夫でした。
では、ここでお知らせです。2026年1月10日土曜日、尾崎先生のご家族が来日されて、感謝会を開催いたします。会場はヨドバシ教会、14時、午後2時の開会となります。また、リスナーの皆様からの受信報告において、2026年の新春は、これまでのように、大竹さんと赤橋さんによる対談番組はあるのだろうかとご質問をいただいております。嬉しいことに、2026年も引き続き対談番組をご提供いただけることとなっております。放送日は2026年1月18日日曜日を予定しております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか。どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町1-17-8 ヨドバシ協会 HJB 係です。E メールの宛先は hjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。リスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。リスナーの皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、皆さんさよなら、ごきげんよう。